はい、ということで、久しぶりですね。
お久しぶりです。
お久しぶりでございます。そして今日は、目の前に生ゲスト、
すごいから
。
生身がいらっしゃいます、
ね。生身が、あ、お二人ですね。黄色いセーターと白いセーターを着て、いらっしゃいます。
はい。井上生身さん。
竹本生身さん。生を、ゆくさん。はい、ではどうぞ、一言、お願いします。
こんにちは。
こんにちは。
お久しぶりです。井上由美です。
イエーイ、よく食べれました。
ひど
い、本当にひどい。
ごめん。いや、よかった。とても喋ってるじゃないですか。
ですね。
今、始まる前にマイクを持って、
喋らないという話をしていたので。
びっくりしました。はい、もう一人の竹本さん。
こんにちは、竹本孝之です。
いやいやいや。おはようございます。
おはようございます。
こんばんは。
竹本さんと井上由美さんお会いできて光栄
です。私今さっきだって生竹本さんと電話でおしゃべりしたの。電話代高いとか言
われて。ああ、そうです。はい。
もう、本名は、
マネージャーの中島でございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。ね、
もうこれから竹本で結構です。本人にも了解取りましたら、多分大丈夫だと思います。
よろしく。それでね、ちょっとミスを犯してしまったこの一作が面白かったんですけどね。
昨日
いきなりその話です。
いや、な
かなか。始まりはね、今日が19日ですね。あれ、電話、私、すごいちょっとごめんなさい、大久保純子なんですけど、バタバタしてて、ずっとね、来られたのに会えずに、今日が初めて。
そうですね。はい。
お目にかかれたんですけど、私、ちょっと湯葉農場の方に昨日行っておりまして、その間にお電話をくださった。
はい。そうなんですよ。まあ、せっかくこういった番組出させていただくので、失礼あっていけないかなと思いながら、事前に、とりあえず確認ということで、純子さんのお宅電話しまして、
はい。
で、もしもし、っていう、かけたら、
うん、
はいっていう女性の声だったので、これはもう行くしかないなと思って、竹本孝之です。純子さんって言ったら、純子は出かけてるんですけどって言われてしまいまして、出たのがなんとお母さんで、竹本孝之ですって言ったはいいけど、これ後聞くに聞けなくなって、とりあえず、いつお戻りですかっていう話だけ伺った後に、お母さんの方が、竹本さんですよねって確認されたので、竹本ですって言って、電話を切ってしまったということで。
別にいないですよね。甘やまで返したなんて。
竹本さんですよねって確認されたときに、ごめんなさいってなかなか言いづらいですね、かっこ悪くて。
かっこ悪いし、ちょっと不思議がられますよね。
怪しいやつから電話があったって言われるの、ちょっとなんか、かっこ悪いんで。
私ね、帰ってきて、夜帰ってきたら11時過ぎてたんですよ。で、その時も母は寝てたと。なんかメモがだーっとこの人から電話があったメモが見て、カタカナで、かけもお父様から電話、男の人です。
ヘッドリーンみたいな。
そうだ、俺、知ってる竹本さん、まさかね、日本から竹本孝之さんが電話するとは思っていないから。
あ、ない。絶対それはない。
あ、ない。
はい。
すごい、
今、3人全員がないって言われ
ました。竹本孝之さん、今度電話を教えてください。じゃあ今、聞いてくださってるかもしれないんだから。
でもね、
まず、ね、
あ、電話番号言わないと。
でも、みんな、オープン電話番号。
大丈夫で、誰もかけてくれるのに、15歳のお母さんが出る。
カタカナで竹本さん。どれだろうって知ってるの、文字に住んでる竹本さんで別のね、70歳ぐらいのおじいさん。私にかけてくれるようにないしな。そう、だっされました。さっきタクシーに乗って来る間に、あ、純子さん、あ、そうなんだ。
なかなか素敵なお母様で、本
当に。聞かれなければ私そのまま黙ってようかなと思って。ちょっとそうそう、バレなくて済んだのにって。
確認されちゃいましたもんね。大丈夫ですよね。
いえ、中島です。
言えないね。
言えないですね。私も気をつけたいと思います。
確かによくあるよね。電話でいたずらって。なんか、まあそういうわけで、今回はいつ来たんだ、いつ来られたんでしたっけ。
今回は日本を7月9日に
運んだんで、
で、ドバイ経由で。
あ、どうでしたか、ドバイは。
よ
かった。
よかったですよね。30時間。
取ったら30時間。
それがトランジットの時間が長
かった。5時間
だと。まあ、まあ、長いですね。そうですね。
ユミちゃんたちが来られたのは、いつだろう。
ジャルがまだ飛んでる頃ですから。
そうですね。2008年 ?9 年。
そうです。9年ですね。
あー、そっか。 そうしたら、ジャルでずっとダイレクトに来れたのが、
さらに少ないですもんね。
そうですね。う
ん、
遠く感じましたか。
お疲れ様でした。はるばるありがとうございます、本当に。
30時間かけてね、ゆっくりできないけどね。その後からもういきなり大変でしたからね。
到着してどんなスケジュールだったんですか？
夕方到着して、そこで今ホテルに入って、で、すぐに着替えとか準備をして荷物を出して、で、そこから夜8時からもう、あの、歓迎会が。
あ、夕日から朝ですよね、大体ここ着くの。
いえいえ、
夕方ぐらいだって夕方なんですよ。
夕方なんだ。
夕方に着いて、ホテルに着いたのが5時過ぎ。
で、間に合わないかもしれないぐらいの勢いで、着替えたりとかして、用意をして、お化粧じゃ落とさずに、
いや、最初からしてない
ですよ。あ、そこに30時間ね、化粧はしてるよね。
すごい。でも、早速、なんか、コロニアのおじ様方に、捕まり、手玉の引いて目覚ましたからね。
何で知ってんの？あ、行ったんですか？
行ってない、行ってない。
どうして知ってんの？
いや、だってもうなんか、みんな待ってるって。わかるじゃん。はいはいはい。おじ様方が。
もう、アイドルだから。アイドルだから。コロニアのおじい様たちの。
シルバーのアイドル。
シルバーアイドル。でも、大事なことよね。で、その後、歓迎会という名で何曲ぐらい歌われたんですか？
本来は、カラオケもなくて、歌う状況ではなくて、普通の本当にもう純粋に歓迎会で食事して飲んでっていうことだけだったんですよ。
本来はね。本来は、今回どこだっけ？銀座でやったんですか？
いや、バン。
あ、バンでね。そしたらカラオケもないもんね。
でもね、事前に新聞の方で、歓迎会ありますということでご案内いただいてまして、で、今までそういうのに出てきていただけてなかったような方が、新聞見たからということで、エミちゃんに会いたいということで来ていただいたりしたので、ただね、そうやって歓迎会やっていただいてて、顔だけ見て返すの申し訳ないから、なんか歌うっていう話をして、
あそこでどこで歌ったの？2階。
2階の宴会場
で。宴会場で。音響はどうだったのか？
いや、何も持ってってないんですから、当然なんかパソコン用のスピーカーみたいなとこ、なんか、本当にちっこいのがあったんで、それに、とりあえず2曲程度出せそうだったから出して、無理やり。もちろん歌はマイクなんかないですから。
じゃあ、アカペラじゃないですか、そのまま生で。
すごい。何歌ったんですか？
その時は、あまり普段歌は、ステージで歌わなかった、おもちゃっていう、香西かおりさんの曲と、キムエイトさんの曲ですね。
で、エミちゃんの曲じゃないのを、
普段は聴かないような曲をわざとそういうところでいいかな。
そうだね。
ファンはもう大喜びですよね。
結構飲んでましたけどね。
なんだ、大喜びですよ。
本当にいいですよね。
恐ろしいこと、恐ろしいですね。自分がやってながら。この前、龍下さんとかに出てもらったりとかしたら、で、龍下さんのお弟子さんとかが、全然私会ったことのない方が、知ってたりね、なんか、たまに、どうしてあなたが知ってるのっていう方が、地方の方で聞いてくださってたりするんですよ。
そうみたいですね。龍下先生にこの前お会いした時に、知ってたのよって、後で言われてびっくりしたって言ってましたね。
そうなの。恐ろしい。一回松本が、地方に新聞の取材で行ったら、聞いとるよ、俺って言ったんですよ。彼に言ってみたら、新聞社は読んでるよっていうのと間違えてるんじゃない
か。ああ、なるほどね。
みたいに、しばらく喋ってもよくわかんなくて、ようやく最後の頃、ラジオのこと、これのことかって言うんです
よ。ばっかり言ってますからね、私たちね。何がいますとか。こんなことばっかりじゃなくて、まあ、悪い。
結構いい加減なこと言ってるなっていうのは、私も聞いてました。今日初めて3人、素敵な女性3人を目の前に行って、この人たちが嘘言ってたのかって。
申し訳ございません。そうだよね。聞こえ、顔が見えないからね。
たまたま私はね、お二人は事前に知ってましたし、ワインを瓶をしこたま飲みまくってた一人の女性を目の前に今座ってまして、そういう方も知ってました。
昨日もなんかしこたま
飲んでた。前に、 毎日ですから。
あ、そうなん、特別じゃないんですね。
あ、日常です
か。あ、
そうなんですか。みたいなもんですよね。お母さんにとってはね。
そうですね。
そう、
そういう人がいい加減な喋りをしてるなっていうのは、何気に日本で聞いてましたけど。
そう、いや、すごいことで。そう。
話が脱線しまって、どこまで行ったかよくわかんない。
すみません。それで初日に、から生お経一な2曲やった後、
はい、
どうなさったんですか。
で、それ終わりで、ちょっと、そのお店の方かと
思
ったら、
うん、
また違うお店に行って、待ってる方がいらっしゃるから、
行
ってほしいと少し。
はい。
はい、で、そこに行きまして、
はい、
で、そしたらまたそこで偶然たまたま、
はい、
偶然たまたま、県連の会長さんがいらっしゃいまして、
はい、
で目の前にシーバスを置いて、
ええ、
電話をかけてらっしゃって、
ええ、
幸せですよね。まあ、お会いでもぜひちょうどよかったんですけども、まあ、後ろから行って、何気にシーバスを取り上げて、いただきますっていうところから始まって、夜中の1時半ぐらいまで。
そして夜中の1時半を過ぎて、ようやくホテルに帰れた。
はい、
次の日は
次の日は、一応、それで4時半とかぐらいからね、でですね、で8時半ぐらいから行動開始で、
機
材とかいろんなもの、気づいたとか、
じゃあ、最初にしか寝てないじゃないですか。
で、その後は
そのまま回って、夕方、今度、ラーモス行くために、
はい、
新夜行バス
に乗って、はい、三中田リーナス、ラーモス10時まで。
そのままもうその日に。800キロある。
800キロですね。
ね、
12時間の旅、
はい、
バスで12時間、はい。おめでとうございます。
これ鬼ですよ。
うん、もう、なんか、本当ですね。
で、これ、向こうに着くのがちょっと遅れたのかな。朝着いて、
うん、
朝着いて、迎えに来ていただいてたので、
うん、
迎えに来ていただいて、車に乗っけられて、
うん、
入り口行って、荷物を置いて、ちょっとだけ休憩したら、すでにリハーサルを始めなきゃいけないという。
あ、今回のラーモスの方は、桜祭りとは重ならず、なんか、
必ず、
うん、
公演をさせてもらうということで、うん、もう少の公演だったんで、
うんうんうん、
ついて。
ついて。じゃあ、お客さんは移住地の方々と、近郊、
ね、近隣の方声かけていただいて、
日
系の方にも来ていただきました。
へぇー。じゃあ、移住地のあそこの、どこの会場でやられたんですか？文教の会場。
会館。
会館で。何曲ぐらい歌われて
今回何曲ぐらい？でも時間的には
短めに。そうですね。短めにしてほしい、はい、始まりも遅くなるから、
今
年もあるから、ちょっと短めに2時間ぐらいにしてください、はい、って話だったんですけど、
うん、
終わるわけはないですよね。2時間で終わるわけはないですよね。
そんな感じだった
んです。2時間半ぐらいで終わったかな。
すごいな。停電もなく。
停電もなく。
そうなんですよ。
停電
話。2009年。純子さんも一緒に行っていただいたとき
に。行ったんですよ、ラーモスに。停
電？停電も停電。
もうね、すごく、もう綺麗なステージも、スローワークも、洋服も綺麗に並べて、さあ始めようって言ったら、ゴロゴロゴロガラガラガラ、すっごい人が降って、嫌な予感はしたんだけど、一曲歌った
じゃないのところで。
バチーン！
綺麗に消えたね。
おぉ、ね、目頭ね、ブラジル。
ね、
素晴らしい演出でしたね。
なるほどね。
もう照明カットアウトですよ。
照明がカットアウトは、まあ、停電だとパッと、あ、真っ暗になっちゃったな、
ね、うん。
でもマイクも使えない。
そうね。
うん、
何も
できない、
うん。
もう結構大雨っていうか暗い雲でね、昼なのに夜みたいな感じになってきて、しょうがないね。
アカペラで歌い始めたら今度もショーで。
そう。
でも、配管の屋根がなんか、ね、
そう。もう表現が意味が勝つかみたいな。
普通の会話わめかないと聞こえないような
。もう
それで
それですだな。
あんなそれでなんだっけ電気はだからね
発電機みたいなので走行機みたいなので工場の走行機みたいなのとりあえず顔だけ照らしていただいて。
もうだからユニキステージは一応天文橋の段階段の段のステージがあるんだけど、うん、降りてきて、
うん、
もうなんかこう車座になるような形で、
はいはい、
でもあれはあれですごく良かったですね。
これはいいですね。でもねファンとか止まらないですよね。
そ
んなねなんか一体感になれるっていうか、
もう
ねみんなで頑張ろうみたいな勢い
で、ね、みんなで頑張る。本当にアカペラで十分にやらせていただいて楽しかったですね。ただ、うん、一番強烈だったのがその後突然に天気がついた時に、
うん、
全員でガッツポーズして、
うん、おー
初めて電気を昨日入り口に通ったのみたいな勢いでみんなもう喜んだ喜んだ。
喜んだね。でももうほとんど歌は歌い終わ
らない。音響のね、あの、非日系の方が音響さんだったんですけども、うん、ガッツポーズですよ。やっと俺の出番が来たみたいなね。
終わったのみたいな。まさか最初から歌ってくれとか言われませんでしたよね。
いや、ゼロからね。
じゃあ、最初からみたいな感じで。最初に結構いいだから。
でも、ね、前回そういうなんか強烈な思い出があるから、本当に向こうの方もね、やっぱり違った意味で待ってくれたっていう、楽しみにしてくださってたから。
で、どうぞ。で、このが二人で譲り合ってマイクを。で、ゆみちゃん今回、2時間半の公演をして、その日はさすがにダーボスに泊まったんですか？
ダーボスに。はい。会長さんのお宅に泊まらせていただいて。
山本さんじゃなかったですか？
山本さんじゃなくて、小
中
さん。
今、小中さんの、はい、あの、剣道で有名な。はい。娘さんが、これ多分、あの、ブラジル代表かなんかで、ね。
そうですね、世界大会。
大会で戦ってる。
へぇー。
めちゃめちゃ明るいお母様で。
あ、そうなんですか。
すごく明るい。豪快なお母様。うん、まあ結局その日も夜中まで一時過ぎ
る。また寝ない。毎日一時過ぎる。お菓子も入って。
でも、ゆみちゃんは飲まないんですよね、確か。
飲めないんです。
飲めないんですよね。
じゃあ誰が飲んでるの？
ああ、そうだ。いいわ、ちょうど。竹本さん。
竹本です。
竹本隆之さん、お酒飲めるんですか？
飲みますね。
飲めますか？
いつか飲もうと。ね、すごい、無理やりこの公共の電波を使っていろんな情報を得ようとして
。情報を得てアプローチかけてる。
ぜひじゃあ今度ね、ぜひ来てもらって。
あの、飲めなくても一緒に行っていただければ、それだけ楽しいので。
私、ゆみちゃん偉いなと思うの。職業柄っていうのもあるかもしれないけど、飲まずにずっとあの、濃いコロニアのおじさんだけど。
大酔っ払いの。大丈夫でしたか？変わられたりとかしませんでしたか？大丈夫でしたか？
そう。で、その、じゃあその日は1時過ぎまで、やはり飲み。で、次の日にも帰ってきたんですか？
そうですね。
昼間のバス、夜のバス。
夜のバス。
夜のバス。はい。じゃあ少しは、ラーモスのあたりを。
見させていただいて、あの鐘も見させていただいて。
なるほど、二度目の訪問で。
なんだっけ、あそこ会館というか、木ができてたんですよね。前行った時にはなくて。
ああ、な、あの、博物館みたいな。
資料館、資料館のが、できてまして。で、小川さんが館長の会で、管理してらっしゃって。
うんうんうん、
でご夫婦でお迎えいただいてお話をいろいろ聞かせていただいてなんか。
そうでしたか。じゃあ、ちゃんとあの時計画なんてね、さらしにしてたけど。
はい、それが、はい、出来上がってましたね。
素晴らしいですね。
うん。うん、着々とそういうふうに関してはきちんと。
やってますね、ラムス。
そうですよね。
偉いですよね。もう梨はできましたか、ラムス術
は。もう梨の時期は終わってまして、で、井上が来るということだけ、3ヶ月ぐらい、1個だけ、3ヶ月間、残してましたって。
ちゃんと3ヶ月残るもんなんですね。
結構冷蔵庫に入れて。
冷蔵庫に
入れて。へぇー。で、糖水でしたっけ、あの、大きいやつを残してくださって。
あの、じゃあ、ラーモスで歌った曲をなんか一曲でもね、そろそろ。
あ、なんかでもその前にチャットで、今日もアカペラバージョン聴けるかな、ユミちゃん。
あ、そういう。
あ、行きたいな。
あ、見て
た。あ、見てた。よかった。ミキさん、今日私帰ってきて、まだ公共の電波じゃないから。あの、プレゼントありがとうございました。
すいません、何の話したか。わけわかりません。
え、いいと思います。
やっぱり個人的な付き合いじゃね、皆さんに勝手に入ってください。じゃあ何にしましょうか。
アカペラバージョン？
いやいやいやいや。
後でね、
後で
乗って、まずお酒でも飲んでいただいて。
じゃ
あゆきちゃんから紹介して、そこをいただきましょう。
ポーチャポネータという。はい、お願いします。
1908年4月28日、ブラジルを目指し、カタタマルが神戸港を出港しました。それがブラジルへの移住の始まりでした。
ソージャポネーザを聞いてもらっていましたが、その間には困ったおじさんがいましたかっていう。
だから、これ電波にならなきゃいけないかなと思って、最後に聞いたつもりだったんですが、聞いちゃいましょう。
言えないですよね。
言えないですよね。それは言えないですよ。もっとしても。
困った人がいる。全体的に申した準備が困って
ます。すいません。全体的に興味が。
いや、こういう人多いからね。
ねこういうおじさん好きだよ、私。こういうおじさん大好き。こういうおじさん。
おじさん大好きなの、元みたいな。
元から大好き。
前一緒に食事した時も、こういうおじさん一緒ですよ、確か。すごい。メガネかけた。そう、というような、短パンの方と、ご一緒して。
そうですよね。濃かった。このおじさんも。
大変、
心には一人を争うことが。そういうおじさん大好きです。
そういう濃いおじさんに対して頭引っ張ったちとうな勢いで、家計を救してたのこの方です、ね。
もっと持ってこいで。例えば、そうで、お酒飲みながら放送も大丈夫ですから、リクエストいただけますと、微妙にあの辺から出てきますから。今日は何があるんですか？
赤ワイン4本と、インガは山盛り、あげるほどありますよ。
どちらがよろしいですか？
缶ビールも一応冷蔵庫に。
ここ飲み屋？
居酒屋ボンバね。居酒屋ボンバ
で編集。来ると間違った。
最近編集ボンバじゃなくて、居酒屋ボンバね、編集でちょっとなんか休業。
休業中
で居酒屋が今絶好調。
この人たち、
すごい飲むからね。強いなんてもんじゃない。
お二人は知ってるんですけど。
はい。あ、私ですか？
はい。
もう一人の純子。
はい。
もう、たしなむ程度に飲んでます
。あれをたしなむって言う
んだ。なります。
そう、知らなかったわ。
そうです。そうそう。一人で前に一本かけちゃうみたいなね。
そうそう。
でも、ソムリエなんですよ。もう、趣味が高じて。
そうなんです。そう、趣味が。もう、お酒が大好きなんで。
でね、ソムリエのね、ちょっとこう、片鱗残ってるのは、ワインの3分の1までね。その後はただの酒飲み。
そう。最初はなんかいろいろと言ったりとか思ったりとかするんですけど、酔っ払っちゃったら何でもいいので、余った酒全部持ってこいみたいな。
いや、それ、一緒に飲みたくはないけど、見てみたい。
いや、結構怖いものが、二人でお酒取り合うみたいな感じになったりとかするんで。
すごいな、それ。
いや、そろそろそういう人生のね、反省の時期に入ってますけどね、私は。
反省の時期。反省した後どう
する？反省の後、3日ぐらいで忘れ
る。3日ぐらい反省するだけだよね。
繰り返しね。
うん、
そうだね。だね。
いいことですよ。ぜひ今度、
ね、
お願いいたします。皆さんで。
そうですね。赤ワイン、ブルボディがちょっと重たいのがいい。
あ、そうです。チリ産のカベルネスビネ。
ちょっと重たいのサイズは。
そんな感じ。
赤いのがグラスに残るような濃い重たいのがいいですね。
いいですね。私も大好きです、そういう。
いやいやいやいやいや、今の顔をしてみると、何でも好きだっていう。
で、ユムさんも、お酒飲めないと言いながらも。
いや、飲めない、前一度、どこだっけ、サンジョスに行った時に飲んだんですよ。それも酒ペリニアっていうの。で、それまでほとんど飲んだことなくて、まず、ブルーツ、何だか、どうって、ちょっと飲んだんですね。しばらくしてから、寒い寒い。
ああ、美味し
く
てちょっと飲んじゃった。
結構2杯ぐらい飲んだんです
ね。
で、気持ちよく、で、寒い寒いって、ちょっと外行ってきますとか言いながら、で、その調子でいて、その後何言ったか、なんかちょっと風邪ひいたみたいって言われて、何のことない。酔ったことがない
って。なるほど。
翌日なんかもう結局、風邪だ風邪だって言いながら、それは二日酔いだった。 深酔いっていうのを知らなかったわけですよ。ハゲビリーナで、
うん、
風邪ひいたと。
風かもしれない、うん、酔った経験がなくて深酔いの経験がないと、うん、そういう発言になってしまったというね。
へ
え。酔ったことがなくて深酔いの経験がないってことはもしかしたらお酒が飲める人かもしれないってことです
ね。なぜそこへ引
っ
張る。
飲んだことがなかっただけでね。
そうそうそう。
それが二日酔いで飲めたんだってことを、で、訓練するとどんどん飲めるん
です。私はね、訓練なんです。
でね、一人でも多くの、なんか酒に失敗する人を増やそうっていうね。
仲間引きずり込もうとして。
もちろんもちろん。もてが傷持つ仲間同士。
楽しいよ。どんだけ遊べたんだ。
話戻して、じゃあ、その後何をどこ行かれたんですか、今回は。どこ行ったんですか、今回。
サンタカタリーナのだから、戻ってきて、それから、
記憶が飛んじゃったし。
ああ
そうそうそうそうそうそう。
イグアスの方行ったりして、ね、で、その後に、
ピ
ラルドス。
イグアスの公園。
イルワスは、有名な滝に向かって公演してきました。
いいなぁ、イワスいいですよね。
ですね。
今、水ありました？
水、ありましたね。結構、やっぱり、迫力ありますよね。ホテルのシャワーも水でしたけ
ど、ね。水が、水が、水が、水が、水が、水が、水が、水が、水が、水
が、でも、多分、すごい土足で流れてくる。
あの、ボールがでかい声だと負けちゃうんですよね。
負けちゃう。
あの勢いには。
量ですか。
発声練習とかね、あの大自然に向かって声を出すのがいいんですよ。腹の底から声を出せるから。
はいはいはいはい。で、イグアスのも一泊されたんですか。
二泊。
二泊。で、何シャワーが水。
そうなんですよ。
うん、
これね、サンパルついていきなり部屋のシャワーが水というかお湯じゃなくて、
うん、
まずいよって他の部屋。井上の部屋とか一緒に来てる子の部屋とか、いや、お湯出ます、
うん、
私のところだけが、なぜか水なんです、ね、嫌、
うん、
だなと思いながら部屋変えてもらって、
うん、
で、イグアスのホテルで、お湯が出ない、
うん、
なぜよっていう、ね、やってもらったら、
うん、
日本で言うと、
うん、
シャワーに赤と青があって、片方がお湯で、片方が水じゃないですか。
そうですね。
それが普通ですね。
ね、赤ひでるわけですよ。日本人としては、
うん。
出てくるのが水なんですよ。
なるほど。
で、これ水しか出ないんですけど、つって。
ほいみたいな。
でしょ、そうでしょ。で、これ出ない出ないって言ったら、ホテルの人が来て、こうやって、出ないなって言うなら、この青い方をやってみると、お湯なんですよ。青は水で、赤がお湯。が普通でしょ？ところが逆なんですね。
ありますね、そういうことが。
いや。サンパウロで戻ってきたら、赤がお湯で、青が水なんです。これ、どうなんですか、それって。
それってただのたまたまイグアスのそのお部屋だけじゃなくて。
いや、要するに、
今回は赤がお湯だ。
お湯で。でも、昨日ひねったら、青がお湯だったんですよ。
青お湯、
あ、そう。なんか、きっとなんていうの、その、印が逆さまになってた。っ
ていうか、
青と赤の
あれだね。多分、これが、何、バルブじゃないけれども、多分外れたりとかして、なんか、
外れ
る時にこう入れちゃったのが逆だったけど、全然そんなに気にしないで、やってるんですよね。
でも、だから自分が常識だからね。
うん。
それびっくり
した。青がお湯だろ、普通、みたいな。
世界中だとそう思いませんか？
思います。そういうふうに思いますよ。
でしょ？だけど、ホテルの人の対応を見てると、赤ひねった青ひねって、どっちかがお湯だって、お湯出たからいいじゃないか。
全然
なんだろう。出るだろ、
そうそう。
どっちかひねればいいじゃんっていうような顔されたときに。
お前が謝りたいと思いますよね。授業
がされます。
すいません、日本人でごめんなさいみたいなね。
本当にそうなんですよ。だから、それは、まだ色とかついてると赤、うん、青になるけれども、ついてなくて今度、ピンクの Q と、はいはい、あとクリアの F とかになっていて、うん。
それならまだわかる。
ね。でもそれでも、
逆の
ちょっとポルトガル語わかってて、これそうね、ピンクねえなと思ってひねってると、いくらい経つもん出ない。
水。
で、こっちだったら出る。
出る。
間違ってるじゃんみたいな感じの。
だけど、俺たちの人にしてみると、お湯出てるじゃんっていう話になる。
出てる方が素晴らしいだろうみたいな。
これはね、クレームじゃなくて、勉強になりましたね。
まあ、
でも、そんな小さいこと言うなと。お湯出てるじゃないか。どっちでもいいだろ。出てなかったら文句言ってこいよって話だろう。そうでしょ？
そういうのなんですよ。
そういうことか。
うん、
私が悪うございましたって言いますよね。
呼んじゃってごめんなさい。そうです
。それってもしかしたらそう言って言わせらないといけないの、感覚的にね。
い
や、罠
が。
罠じゃないから。当たり前
のことはね。
ねえ、
常識と思い込んでるのが常識かどうかっていうところですよね、多分ね。勝手に思い込んでるだけでね。
思い込んじゃいけないの。
それは日本の素晴らしさっていうか、日本ではそういうことありえないから、うん、日本の素晴らしさも確認できるみたい
な。ありえないことがありえるから、ありえない。
でもね、それって、その、シャワーの件もそうなんですけど、あの、ホテルに部屋行って荷物を下ろすと、海外井上っていうのは、私の部屋が来るんですね。
はい。
大きな荷物一緒なので、はい、私の部屋に一回準備入れて、うん、それから振り分けするんですね。
はい。
で、部屋に来て、うん、で、あそこに私が寝るはずのベッドで、ダーッと飛び込んで、休憩して、で、ちょっと借りまーすとか言って、トイレ入るわけですよ。
うん、
私の部屋だっていうのに、ベッドに転がってトイレまで行く。
自分の部屋もあるにもかかわらず。
で、昨日も戻ってきて、ベッド荒らして、トイレ行きました。で、しばらくしたら、トイレの中からコンコンコンコンって音がするんですよ。何やってんだろうと思って、コンコンコンコン、開かないんですよって。自分で入って、出てこれなくなっちゃって、開けてくださいとノックしてるんです
よ。え、どうして鍵が？
鍵は、別に、まあ、かけないんですけど、
まあ、来るんですか？
入ってくるわけはないので、
はい。
はい、まあ、かけずに、まあ、扉だけ閉めて、で、まあ、開けよう、終わって、開けようと思ったら、開かなくて。
おうおう、
外から鍵かけないでしょ、あれもって。普通の中じゃない
と。そうです
よ、ね。で、なんかね、トイレの中から開けてくださいって誰も閉めてないのに、何言ってんだこいつって感じ。
どうしたの？
いや、行って、ガーンと開けたんですけど、やっぱり、硬かったんでしょうね。何が起こるかわかんない。
あの、でも、日本祭りはお手伝いに行ってたんですけど、日本祭りでトイレがいっぱいあって、そしたら、私の隣の人が奥、すごいいっぱいトイレがあった。だからすごい、どうも閉じ込まっちゃったらしいの。そしたらおばさんが、助けてーとか言って、鍵が開かないからってブラジルコルトガルができるするわけ。でも入っちゃったばっかりだったから、いや、私出たら助けたいから、ちょっと待ちなさいと言ったのね。でも、もうちょっと助けて助けて、どんどんどんどんってずーっと言ってたわけ。まあ、うるさいなと思って急いで出て、それで、じゃあ言ってたからと思って、バーンって開けてあげたら、全然言ってたおばさんじゃなくて、わかる驚く。じゃあまだ入ったばっかりで、それじゃあその掃除のおばさんが、今彼女を助け出して出てったからって言って、でもその子はもうまだ入ったばっかりで何もしてない状態で、ありがとうござい
ます。そのシーン見たか
った。ごめんごめんって向こうもでも分かったから、いいよ。あんなにね、トイレに閉じこもって、ちゃって、でも、でもまあ、パニックなんだろうね。ブラジルって大げさだからさ、みんな知らんた、なんとか、助けてーとか、すっごい。
ねえ。ほら、今だったら下が空いてないというか、ほとんどだけど、結構下が空いてたりとかするというのは、そうそうそう、あんまりパニックになりそうにならないけどね。
で、なんかその日本祭りとかも、こう、すごい人が大勢だったんで、そこは、男子トイレを女子トイレに開放してたんですよ。で、そっちの方が列少ないからそっちに行って、そうすると、その、なんていうのかな、男子トイレの方だったから、こう、並びとして、掃除のおばさんとかが一番外れた、遠くの方だったのね。だから、おばさんにしてみたら、誰も助けてくれない。でもね、人が隣で私が、待てって言ってるのに、すごい騒いでて。
すぐ来てほしかったんじゃない？
すぐに。そうだね、パニクるよな、ああいう狭いところはね。
その部屋
で。いいな、やっぱり、お湯と水の剣も。
ねえ。あの話を戻ります
。どこで話が言ってたかよくわかんない。
ピラスに行った
の。あ、そうそう、すいません。
ピラールドスにその後行ったんですよね。はい、あ、どうです、どんな感じだったの、今回。
ピラールドスは、3年ぶりですかね。
そう、え？
来たのが3年ぶり。
3年ぶりだったんです。
はい、はい。
楽しくて。
楽しくて。
公演と、あと、次の日に、うん、あの、日本語学校の子供たちと交流を。
おー。
毎回そうなんです
けど。はい。
はい。
どんなことされたんですか？
あの、渡辺先生と先生がですね、いろいろ考えてくださって、今回はジェスチャーゲームに、うん、あれはなんていうんですか、陣取り、なんていうんですか、陣取りっていうんですか、
はいはい。
いろいろ、あと、なんでもバスケットとか、はいはい、いろんなゲームをさせてもらって、めちゃめちゃ楽しくて。うん
もちろん公園には子どもさんもその移住地の皆さんも来られて、うん、あの文教でやられたんですね。
そうですね、文教でやってピエダーレからも来ていただいて、ビューナと、うん、他の文化のところからも、
うん、近隣のところ
に出したんですね。いいですね。ちょっと結構な人数になってるんじゃないですか。
かなり一度もったって足りなくな
って
平日の昼間ですから人来ないでしょ来ないでしょと思ってたけど
大の大人もいっぱい平日の昼間子供たちもいっぱいで今冬休みだからね
なんだけど
もね、うん、
結構小さい結構小さい子から15、6歳
く
ら
いで、本当に子供たちがちゃんと聞いてくれるんですよね。
うん、
やる子にしてみると、うん、幼稚園ぐらいからおじいちゃんおばあちゃんまで、この幅の広さはどうすればいいのか。
動揺さがいいのか。
楽しかった、ね。
何人ぐらい、あのその学校の方に訪問した時は。今、学生っていうか、その、生徒っていうか、
30人ぐらい、生徒がいるんですね。生徒の方は何人か、結構、
そうい
ますよね。
保護者の方も一緒にゲームとかやって、
はいはい、
まあ、楽しければいいんですけどね、写真撮ったら犬の上にどこにいるかわかんない。紛れちゃって、紛れちゃって。
みんな、俺先に写真みたいな。
せっかくだから、まあ、子供たちの写真もそうだけど、本人の写真も撮って、ブログにアップした方がいいんじゃないと思って撮ってたら、どこにいるかわかんない。存在感ゼロです。
写真もどこに
紛れちゃって。
芸人じゃない
か、中島さん。存在感ゼロ。
でも、それとじゃあ、ゆみちゃん来たんだからって、真ん中にこう、はい、ゆみちゃんここにとかってないの？
うん、それよりもなんかみんなと子供たちがこう手繋いだとかするんで、まあ、真ん中っていうのも、まあ、真ん中の方なんですけど、うん、それよりも前になんか中島さんが前に行
って。マネージャーの前に座ってマネじゃないですか。
気が取っちゃう。
それはね、存在感なくなっちゃうから。
まあ、それは仕方ないということでしょうか。写真、残った写真、見事に、本人存在ゼロですね。子供たちの中に入っちゃって埋もれちゃってるんです
よ。指輪を探してて。
そう。前回、ピラーで行った時にも、公演をしないで、日本学校の子供たちとの授業、特別授業という形で行ったりとかしてるので、で、ここもちょっと真面目なとこですよ。
はい。
ブラジルで来て、ただ公演何箇所やったっていうことよりも、どういう人と会って何ができたかっていうのが楽しみなので、公演ができないところにも行って、子供たちと何かやったりとかしてたので、今回もまあ、本当は公演しなくても、交流会とか食事会とかでできればいいですねっていう話だったんです
よ。
まあ、もちろん平日の昼間だし、お客さんもということで。で途中から連絡いただいて、せっかく来るんだったら、近隣の日本人会連絡して、公演にしてみませんかってことだったんで、公演にしていただいて、非常にいい形で受け入れをしていただいて、で、まあ始まる前に会長さんが出ていただいて、ご挨拶をしていただいて、で、まあこの時期いろんなイベントがあって、大変だと。あまり大変になるからあまりいろんなことやりたくないと。だけど、まあ、井上さんの話があったんだけれども、あまり乗り気ではなかったけど、乗り気にしましたと。一番最初の挨拶の中で、言っていただいて、はい、これ真面目な話なんですよ、でも。挨拶の中で、あまり乗り気ではなかったけれども、来ていただいてやることになりましたっていう、挨拶をしていただきましたですね。
出ました。
はい。
ね、もう本当に素直し
よう。ちょっとびっくりしましたけどね。本人に、その出る前で、いや、乗り切りはなかったけれども、やることになりましたので、皆さん楽しんでください。それでは、イーさんどうぞって、出れるかよって話してて。出にくいよねって。
出 出ました。
すごいね。
やっぱ濃い、濃いおっさん
ね。悪気ないんですよ。本当に悪気ないんですよ。
正直なんだよね。
そんなことは、でもそんなことは日本では起こらないですか？
いや、日本だと、要するに、表面を取り繕うので、いくら嫌でもいいことしか言わない。で、今回そういう話で、受けた気持ちはすごくあって、たまたま、そういう大変な時期だから、やらない方がいいだろうと。で、来ていただいても客が集まらなかったら申し訳ないから、あまり乗り気ではなかったんだろうという。
そう、理解者
に。そこまで言ってね、その心の心情言ってもらえればね、よかったけど。
ちょっと言葉は足りなかった。
そう、ね、
多分ね。言葉だけか気持ちも足りなかったのかわからないんですけど。
でもちゃんとした対応だったり、受け入れもそうだし、そういうの。
着いたらもう花束で皆さん迎えていただいたりとかしていただいてるので。
多分でも、そういう意図だと思いますよ。
うん、だから、言葉だけ思った
り。思うんですね。だから、こちらも悪い思いはないんですけども、でも、それを言われた後にいきなり出れるかって話はありますよね。
そこがネタになりますね。
もう、ついていきなりそれ聞かなくてもらいます。会長見つけて、会長ご挨拶ありがとうございます。
本当に面白いですけど。いましたね、そこにも濃いおじいさんが。
そこから質問がちゃんと。
あ、それはピラーなの？
はい。
クラブの会長さん、
あまり乗り気ではなかったけれども、
ユミコが出したんですね。
名前言ってダメでしょ。
はい、いやいやいや、
そうか。それが昨日、一昨日
一昨
日の事件だね。
いや、事件にしないでください。事件にしないでください。
今回は衣装はどのぐらいまで変えたんですか？
今回は、期間も、滞在期間も短かったので、はい、5着ぐらいです
。また中島さんが作ったんですか？
作ったのが2着。
中島さんが作っちゃうって。
自分にしてね。
本当に？
今、シャレで言ったでしょ？
私真面目ですよ。真剣に。
手縫いにしました。手縫いといってもゼロから作るわけではなくて、前からそうなんですけども、向こうから、日本から来るのに、その着物をアレンジしたものにしようかなというのが、で、もともと日本でも着物あまり着なくなったし、ちょっと古くなったりすると、シミがついちゃうと捨てちゃったりします、で、それもったいないし、もともと親から子供、子供から孫へって、伝わるのが着物なのに、自分されてないからもったいないから、この着物を使って、まあ、少し切ったりもするんですけどね、
それを。
で、巻きスカート気にしたりとか、上、スカートで切ってみたりとか、で、帯も普通に巻くんじゃなくて、帯も切って、そのまま、デザイン的な、だったりとかしたやつを私が作って衣装にするという。
デザイナーだったんですか？デザイナ
ー。そうですよね、今ね。
例えば、縫い子さん？
こっちかな。縫い子。
でも本当に、縫
い子になりましたね。
それは、とか言ってなかったですよ、それがですね、結構素敵なんですよ。まあ、モデルがいいのか、モデルがいいのか、
結構ね、
本当に、本当にね、なんていうのかな、嘘でしょっていうぐらいね、いいんですよ。もちろん、あれでしょ、着物もすごくいいものを、
できるだけちゃんとしたものじゃないと。
ね、お友達さんなんですか、この着物のなんか。
最近ちょっと、あれですけど、以前はちょっと深い付き合いの方があって、反物からもらうとか、譲っていただいたやつは、井上がデザインして、作ったりしますし、で、そのまま、古いやつは私が全部もらって、切って、で、普通の、紋付系とか、いろいろあるんですけども、その辺のやつを使うか、あとは、打ち掛け、花嫁さんですけど、打ち掛けのウェイブを、その、切って、
すごい綺麗ですね。もともとの着物もいい上に、本当に、デザイナーですからね。
そうなんだ。
めちゃくちゃ、あぶちゃう。でも本当にね、勉強したわけじゃないんですよね、二人ともね。
全くやってないです
ね。すごい、
デザインされるんだ。
そう。
デザインっていうのは、ある程度、絵を描いて考える。私の場合、切ってどうしよう。動物的な、からデザイナー
と。だからこうなるんじゃなくて、切ったって言って、
ね。頭の中でイメージをして、で、背中を割って、その中に帯を切ったやつ、一番派手なところを刺したらどうなるだろうとか、で、巻きスカートのところをどうしようとか、そういうのを頭の中で適当にして、本人に配信するわけでもなくって、この程度のサイズだろうという思い込みで。
基本は OK ですもんね、だってね。
今まで、なんていうか、 でどうしても日系の方だけじゃなくて非日系の方がなんか興味持ってほしいっていうことがあって、
そう思いますよ。そう今すっごいそう思いました。
で随分欲しいって言われて何着かは挙げましたし、
で置いてたんですよね。
で昨日もたまたま実は、ある日系の お金持ちさんというか、うん、上のクラスの方がそういうのに興味あるということで、
うんうん、
で一緒に何着か持ってって、うん、そういう話をちょっとしてきたんですけ
ど、ね、
やっぱり非常にそういうのは
欲しいと。え、私も欲しい。どこに行くの？どこで来たの？どうなんかね、終わってから、そんなことするわけないじゃないですか。どうするの？自分が。あとでちょっとお話をお願いします。
本当に作って売ってくれっていう話は、何だか欲しいっていうのが実はあったんだけど、
うんうん、
でも私がやってるので、できるわけねえと、そんなに。
別に相場じゃないから
ね。しかもね、ちょっと自分で来てるんですもんね。
そうそうそうそう。ね、今回のやつ、今まで全部手で塗ってたんですけど、そろそろめんどくさくなって、要するにいい機械じゃなくて、あの、スプラッシュの裾を止める、アイロンで止めるから、あれで鉄板止めちゃえみたいな、その気に入りましたけど、基本的なデザインというか、それは私がもう好き勝手に。
今回じゃあどんな系の色のものを持ってくれたか、
今回は、花嫁さんの色打ち掛けと、
はい、
赤と、あと白、白と、はい、白と、あと、染み取り着物かな、
うん、
と、あと、あれ、普通の着物ですね。中でも探してくれる。
緑系
です、
ね。おー、すごいなぁ。で、いつもなんかほら、新しい曲、まあ、でもね、作曲家の先生が亡くなられちゃったんですけど、今回はどんな感じで？
今回は一応いつも一緒にライブとかやってくれる、はい、ギタリストの方に作ってはもらったんですけども、ちょっと作曲の先生が亡くなって、
う
ん、まあ、初めての今回
ですね、
長くなので、うん、ちょっとそれは控えて、うん、もう一度改めて皆さんに到着メンバーとかを聞いてもらいたいなと思って、あと最後に作曲の先生が、まあ、病気になられて、うん、その後にちょっと娘さんが結婚するということで、
はいはい、
まあ、最後の曲になるだろうけど、っていうことを送りたいですね、
はい、
曲を、
うん。
で、それを私に歌ってくれないかっていうので、
はいはい、
最後の曲を歌ってもらったので、今回はその曲も、はい、持ってきてます。
はい。じゃあ、消えるのかしら。今、もう一曲に行きませんか。
はい。
そういうことです。はい。はい。
して心強き人になれ。ありがとう娘よ、我が家の君で元気も勇気も与えてくれた。嬉しい時も悲しい時にも笑顔でいつも癒してくれた。
の産業科の先生の名前は何ておっしゃられるか。
杉
山吉夫さん。どういうきっかけで最初で知り合ったの。ゆりちゃん頑張れゆりちゃん。中島さんが逃げてしまった。はい。
ね、
はい。
なんか爆笑してるよ。
ゆりちゃん頑張れ。
教えて。寝頃こういうのという。
はい。
ありまして、で、その曲をなんか歌ってくれる人が
違う違うみたい。マネージャーさん手伝ってください。受けてます。
さっき何が起こったんですかね。
あのですね、ゆみちゃん自分のことをほらさっき言ってた勉強になりましたって。自分のことをよく分かっていない。
いやびっくりしましたね。
びっくりしました。デビュー曲は何だったっけ、ゆみちゃん。
青
春。あ、そう、青春。眠の声とは何か、何
曲目。2曲目。
そうですか。で、どういうふうにして知り合ったかを私は知りたかったんですが。
ええー、まあ、多分、青春の曲でデビューして、しばらく経って私と出会ったんですけども。
うん。マネージャーさんと出会ったわけですね。
まあ、そうですね、はい。先にそれがあって、で、楽曲的には、まあ、いい曲、楽曲ではあったんですけども、うん、もうちょっと違う曲を歌えるといいなというふうに思ってた時に、うん、まあ、彼女の方から事務所移籍して、私の方にということがあったので、
はい
は
い、
ここから始まったんですけども、
うん、
で、まあメーカーの担当のプロデューサーが個人的に私嫌いだったので、デビューできない。で、冗談じゃないと思って、デビュー、新曲出したすぐだったんですけども、
うん、
レコードメーカー変えよう。いきなり変えて、
うん、
で、変えた以上新曲出さなきゃいけないので、
うんうんうん、
で、新曲を探したの、書いてもらうのに、
うん、
まあ、私の知り合いがいまして、うん、で、その時に、寝頃恋歌、楽曲をデモを作ってやったんですね。
うんうん、
で、デモ曲を歌ってたのが、
うん、
木下ゆみ子さんっていう方が歌ってて、
うん、
まあ、有名な人でも持ってらっしゃる方なんですけども、うん、デモを歌ってたんですけども、
うん、
この曲をうちにくださいということで、
うん、
私が取りにかかりまして、それをもらって、うん、上に歌わせる。で、その時、
うん
うん、その藤山先生とか作詞の方とかの出会いがあったという。
へえ、で10年ぐらい前。
15年ぐらい
前。
へえ。 それでその後ずっとじゃあ藤山先生にいろんな曲
を。そうですね、藤山先生も最初も曲をこちらで歌わせてくださいということでご挨拶に行って、本人に連れてご挨拶に行った時からちょっとある意味意気投合したというか、藤山先生自体が非常に真面目な方で、あの業界的じゃない方なんですね。でその時、まあ、井上まだ若かったですけれども、あの30年ぐらい前に田舎の子みたいな素朴なところがあって、で、あの歌手としてやっていくには線が細い、体太いけど線が細い。
そうです。
家の中で、やはりあの、ゲーム界でやっていくにはやっぱり芯が強い、で、少しぐらい周りよりも前に自分が出ようというぐらいの気がなきゃいけないんですけども、そういうところは弱かった。けれども、歌っていくには性格が歌に出てくる部分もあるし、そういう部分分かってくださって、でまあ、インさん、だったら一緒にやれるねみたいなことを言ってくださってて、でその直後からブラジル公演をするようになりまして、でそのブラジル公演をするにあたっても、彼女の井上本人の思いもあったので、それをご理解いただいて、じゃあせっかく行くんだから、移住者のことを思って行くんだったらその人たちの曲を作れるといいねって、井上のためだけに、というかブラジルに来るためだけに曲を書いてくださるようになったんですね。
その一番最初の曲が、ソージャポネーター。
そうですね、正式にそういう意味で作ってくださったのはソージャポネーターですね。
その後、アモーレミオ。
そう。この太鼓っていうのは、これを三宮節子先生が、井上のバックで、まあ、あの先生たちも豪快な方で、私は人のバックで踊んないわよっていうぐらい、あの、すごい先生で、で他の方に聞いたら、三宮先生が歌手の後ろで踊ったのを見たことがないっていう。話らしいんですが、井上に関しては踊っていただいて、でそこまでしていただいてるんであれば、三宮先生も太鼓道場持ってらっしゃるので、先生方とご一緒できる曲を欲しいんですけどっていう話を藤本先生にしたら、じゃあ作ろうかっていうことで。
あ、それが炎太鼓だったんだ。へ
ぇー。それでなっちゃうでしょ、
はい。では。
あるんですか？
あります。井上にしちゃうコレクターですよ。
参ります
。
はい。
の大工を教えていただきました。はい、藤山先生というのはどういう経歴の方なんですか？アメリカにもいらっしゃったし。
もともとアメリカで音楽を勉強して、うん、で、まあ勉強した後、日本に戻ってオーケストラ組んだりとか、で、CM 音楽、テレビ音楽も作りながら、うん、で、いろんな方に頼まれた曲も書いてらっしゃったんですけど、基本的な演歌系はほとんど書かなかった方、書かないって言ってた方ですね。で、後になって、我々が付き合いし始めてからですかね、あの、うん、ディズニーのアラジンとか美女と野獣を歌ってたピーボブライソンとも仕事をしたりとか、
はいはいはい、
洋楽系に強い方でしたね。
だからなんか、あの、ほんと演歌っぽくない
し、そうですよね、歌とかもね、
そういうのすごい好きだなと思って、聞いてたんです
けど。
ね、今回その、今ちょっと話をさっきして、今回が3年ぶりの公演なわけなんですよね。2年ぶりか。2009年が最後で、10年、11年お休みして、10年。その間はどんな感じで？
その間は、韓国とかスリランカにちょっと。
すごいですね。ブラジルを脱出して。
はい、
どういうか、あれで、韓国、スリランカは？
韓国はですね、ブラジルはですね、NHK の、あの、ドキュメントで作ってくださった、
はいはい、
世界100カ国に放送されたものを、はい、番組を、見てくださった旅行会社の方がいらっしゃって、それで、あの、ぜひ、韓国にということで。
へ
ぇー。ご登録お願いいたします。
これは説明終わるのかよっていう。
はい、わかりました。ぜひっていうのはわかりました。
旅行に行くのかって話ですよね。その旅行会社の方というか、が、企画含めて、日韓合同法要。日本と韓国の勉強会始まって以来という大きな合同法要を韓国の総慶寺というところでやるような
。何州とかの関係
総統州の
系列
で、
はい、
で、日本からも、僧侶含めて500人ほどが向こうへ行って、合同法要をやるっていう企画がありまして、でその担当の方がさっき言いましたように、NHK のドキュメントを見てくださってて、で、そういう方であれば、もしかしたら歌ってもらえるんだろうかっていうお声掛けをいただいて、で、まあ、一度お会いしてお話を聞いて、逆にこちらとしてもぜひやらせてくださいということで、で、それに一応、まあ、テーマ曲扱いで一曲作って、で、向こうの総慶寺というところの本堂で、日本人としては初めて、もちろん、そこのお寺始まって以来ですね、韓国の有名なお寺なので、そこの本堂で歌わせていただいて。
日本人の歌詞はね。
で、その後のレセプションとかも歌わせていただいて、で、韓国側の公式なゲストという形で、井上に。で、韓国さん日本側として、韓国側が、チャングルの誓いで、チャングルの相手役をしてたチージンさんという方が、
すごい有名な、
はい、方が、向こう側の公式ゲストということで。さというのが韓国の件でございます。はい。ごめんよろしいでしょうか。
ありがとうございます。よくわかりました。
ごめんなさい。今勉強になりました。いつもそうなんですよ。私が喋ってたことで、あ、そういうふうに喋るんですねって勉強になりました。あの、スリランカの件
よろしく。じゃあスリランカの件お願いします。ユミさん。
やっぱりユミさんが
好きだよね。
はい。
さあ、
ちょっとお願いします。
かわいいね。トレードの、あの、トレードをやってらっしゃる方とご縁があって、あの、ブラジルを通じて、
まだそれもブラジル
で。ブラジル関係の方で、ブラジル関係で、あの、熊本の出身の方なんです
け
ど、
はい、
よくわかる。熊本出身の方で、ブラジルによく、あの、縁があって、あの、よく来られてた方が、フェアトレードのことをやり始めてですね、スリランカに行くようになったんですけども、その方と、まあ、ブラジルを通じて知り合ってたんですけども、で、そのフェアトレードの人で、あの、スリランカでも行かせていただけるということで、スリランカに行ってまいりました。
はい。中島さんも、お願いします。でもよくわかりました。
あ、そうですよ。じゃあ、これで終わります。
いえいえ、でも、本当、やっぱりわかんない。何のフェアトレードなの？
熊本に本部のある、日本フェアトレード委員会というのがありまして、ここは、コーヒーを今、スリランカでやってるんですが、スリランカって本来の、イメージ的には紅茶なんですけども、
そうですね、
で紅茶の前、実はあそこ、スリランカでコーヒー、 アラビカ種のコーヒーとか、コーヒーの産地だったんですけども、ずっと植民地として変わっていって、イギリスになった頃から、コーヒーをどんどんこう、なくしてしまって、紅茶に変えてしまったっていう経緯があるんですね。で、それを知ってらっしゃる代表の方が、もう一度、その、昔の本来のアラビカ種、高いところじゃないと作れないので、アラビカ種のコーヒーを作って、なおかつ、現地の貧しい人に作ってもらって、それを日本に、で、単純にフェアトレードで言うと、現地で仕入れたものを日本に持ってくるだけではなくって、そこでは現地に工場まで作ってあげたりとか、そこまでして、もう10年かけて、気づいてらっしゃった方なんですけども、で、せっかくだからそういうのに一緒にということでお声掛けいただいて、で、その、作物を作って、コーヒーとか作ってるところへ一緒に見学というか、視察に行かせていただいて、で、あとは視察行って、スリランカの伝統的な、舞踊をやって、専門の学校が山奥にありましたので、そこの公園、その子供たちのところで講演をさせていただいて、
その時は当然やっぱり日本語で歌われたんですか？
そうですね、
はい、スリランカ語なんていうのは勉強です
。知らなかったです。分からない
です。音も分からない、思い浮かばない。
でもやっぱり通じるものがある
ん
です
ね。なるほどね。その時もなんかスリランカの人向けの歌とかっていうのは別にその時は
その時は知らなかったんですけど、その後に知りました。
へぇー。
帰ってきてから。
帰ってきてから。どの曲ですか？なんていう曲ですか？韓国もあったよね、なんかね。
韓国も。
心一つには、
真心に。
真心にですね。そう。
歌でいいですね。うん、言葉がわかんなくても。
スリランカのその、学校でやったときに、日本語が全然わからない。で、向こうは英語は少しわかる。で、移民は日本語しかダメ。英語もうまく話せない。その中で歌い終わった後、帰るときに、どうなんでしょうね、高校生いくか行かないぐらいの女の子が走ってきて、井上に一生懸命話しかけてるんですね。で、言葉が通じないと一生懸命伝えようとしてて、本人もわからない。お互いに言葉通じないんだけど抱き合ってて、全部言い示したのかな。で、途中になんか涙流しちゃってて、で、それってなんか、もしかしたら、それって言葉を中途半端に交わすよりも、言葉がなくても通うのがあるのかなっていうのが、その時に初めて分かった。
すごいね。
それを逆に戻って詩にして曲に作ったっていうのがありましたね。
へぇー。それはじゃあ詩はゆりさんが書いたんですか？
はい。
おー。
だからゆりさんの声、歌い方、そしてその、見た、その、それこそ、その、表情とか、そういうのが全部伝わるっていう。歌の力っていうか、ね、だゆうさんの力ですよね、その時に。やっぱり感動させるって。
ね、その曲は何っていう曲ですか？
その曲は、ソシム。
ソシム。
信じてる。
信じてる。信じてるはあります。ちょっとじゃあ、
聞いて。これって、カレーカーで精神を起こしてないんですよ。練習用。
が、じゃあ、誰が送ってくれたんだろう。竹本さんかしら。信じてるあります。じゃあ、かけていいの？中島さん。初心はないよ。
Thank you.
3年間行ったんですね。なんか純喜から質問あるっていうんですけど、
先ほど の, あの大先生が亡くなられた話から、はい、ちょっとあのそのブラジルにかける思いがあって、うん、それを考慮して先生がいろいろと曲を作ってくださったりとかしたって話を聞いた時に、
はい、
そうだ私、うん、ユミさんの、うん、どうして一番最初にブラジルなのかという、多分、
はい、
あの純喜さん、サルゴさんは知ってるから、
はい、
別にさって感じですけど、素人質問ですから、
はい、
これは。ほら、全然知らない人も聞いてる可能性は多いので、はい、どうして井上由美さんはブラジルなのか、
はい、
13回ももういらっしゃってるんですよね。だからそういう形でこうブラジルの縁をずっと続けていってくださるってことは、大変、これ、移民としての私たちには心強くありがたいんですけれども、
はい、
それはどういうふうな思いなのか、ちょっとお聞かせ願いたいなと思います。
まあ、私は幼稚園の頃から歌を歌い始めてですね、ずっとまあ歌手になるのが夢で、
うん、
で、21歳の時にやっとまあデビューをできたわけなんですけども、で、まあ、まあ、デビューしてからやっぱり夢と現実って、やっぱり多少なりともまあ違うものだとは思うんですけども、うん、その中でやっぱり私の中でまあ初めての壁にまあぶつかっていって、うん、ずっともうどうしていこうっていうわけじゃないんですけど、まあ、自分の中ですごくその気持ちが、こう、
うん、
何て言うのかな、落ち着かないというか、
うん
うん、どうするんだろう、この先っていう、うん。なんかすごく壁にぶつかっていた時に、たまたま日本で、ブラジルからの、ね、NHK ののど自慢の放送を
や
って、
はい、
で、そこで、移住された方がこんなにも多いということを知りまして、うん、で、その時にたまたま、おじいさんかおばあちゃんかな、うん、が、 日本の歌を通じて、どんどん日本語がわからなくなってきてるお孫さんに教えてるシーンとかがあるんです。それを見まして、あ、ここに行って歌を歌いたいなと。
なるほどね。
はい、で、ここに行って歌を歌ったら、こう私を必要としてくれるんだっていうことじゃないのかな、そういうような、なんか喜んでくれるんじゃないのかなっていう、それが一番最初の。思って、うん、ブラジルに来ることになったんですけど、うん、まあでもその時には何のブラジルに縁も、
そうですね、縁もとかね、ないですもんね。
もうあとはもう、そこはもう、まがままで、マネージャーさん、すいません、ブラジルに行きたい
です。あ、マネージャーさんから、そういうふうにお願いしたっていうことから始まって、そして、敏腕マネージャーである、中島さんが、動いたわけですね。
動いたというか、最初、ブラジルに行きたいんですけどって話をされて、うん、ああ、いいよね、そういうとこも行って歌えるといいよねって軽く考えて、
うん、
で、しばらく経ってからまた、うん、あれどうですかって言われて、うん、あれって何よ、うん、でそんな普通考えて、何の人脈もないし、なぜそんなね、デビューしたばっかの方がブラジルなんだっていう。
あ、デビューしたばっかりだったね。
本当に直後ですから、
うん、
軽く考えてたんですけど、まあ、そこまで言うんだったら、ちょっとこちらとしてもなんか考えてあげなきゃいけないな、と思って、
うん、
で、まあ、ブラジルの領事館だ、大使館だ、わけわからず私も何も手がないですから、で、県人会があるらしいっていうのを聞いて、うん、いろんな各県の県庁の交流会とかいろんなところ電話をかけまくって、
うん、
全くもう、手探り状態というか、何もない状況から電話かけていくうちに、たまたま、代表、愛知県の団体が、名古屋に何人かまとめて視察含めて来るということが分かったので、で、いろんなところで、今度日本側で電話をかけまくって、泊まる場所を、ホテルを探し当てて、直接電話させていただいて、で、こういう歌手なんですけども行きたいと思ってるので、すいませんけども、10分でもいいので、お時間いただけますかっていう交渉をして、で、合流ところを仕掛けてやって、で、ラジカセがなんか一個置いて、無理やり歌を聴いていただいて、で、こういう歌詞なんですけども、行きたいと思ってますけども、方法論ありますでしょうかっていう交渉を
していただいて、なるほど。
と言いながら、彼女その時まだパスポートさえ持ってなくて、海外一回も行ったことがない。初めての海外がブラジルっていう。
すごいですね。すごい、でもそれが、それは何年前ってことですか、ね、今から。
15年前。
15年前から始まってってことで、うん、そしてもう今やすっかり。
ブラジル13回目。
すごいですね。でもしっかりそういう思いっていうか、いろんな方、特に、おじさまたち、おじさまたちの大ファンも多くということで、ね、先ほど、お子さんたちというか生徒たちのところに行ってみんな喜んでくれたんですって言った時のユミさんが目がキラキラって輝いたところを見るとすごいね、そういうのが絶対一人一人にこう、なんか心に残ってるんだろうなと思って、そこからもしかしたら演歌歌手になりたいとか、ユミさんみたいになりたいっていう人が出てくるかもしれないですね。
昨日のピラールで、子供たちとのゲームやってる時に、将来何になりたいですかっていうのを、渡辺先生が成功に行った時に、小さな子供、女の子が3人になって、関東だ
ああ、ね、
言って
る。
いいよ
ね、すぐに言ってくれるのね。勉強ね。かわいい。そういうことだったんですよ。ありがとうございます。
誰も質問してくれなかった。もう分かってることはも
ない
。
何度か言うみたいにして、あと渡辺先生ってもうラジオに出てもらってるんで、ここのバックアップに入ってます。アーカイブ。3年ぶりに、2年ぶりになるわけですね。いかがでしたか、この2年ぶりのブラジルは。
久しぶりに移住地を久しぶりに訪れた移住地っていうのは、やっぱりもちろん景色、新しい建物があったりとかして、景色が変わってたりはあったんですけども、人っていうのは全く変わってなくて、
はい、
で、こうしてお会いしても、確か2年ぶりなんですけど、
はい、
にしても、
うん、
そんな感じがするんですよね。本当に今までと同じように毎年1年に1回だったので、
うん、
今年も来ましたっていう感じの、やり取りをさせていただいて、本当になんか懐かしい。で、2年という間なんて全く感じなかったですね。
中島さんはどうですか？
同じなんですけど、逆に私の場合、新しい というか改めて教えていただくことがあって、
うん、
でこれラーモスに行った時いろんな話を酒の席なんでしてる時に、うん、あのまあ地方の遺跡って昔の日本があるとか、
うん、
昔が残ってるっていう言い方に、うん、話になっちゃうんですけど、
うんうん、
なんかあの昔のいい日本に、
うん
とどまってるっていう感じがしたんですね。この人たちってと。いいところを残したいんだっていう、止まってるっていうことでもないし、意識的に自分たちはそこを大事にしようという、とどまってるんだっていう意地があるような気がして、ラーメンの中で。あ、そういうことだ。今になって改めてそれが昔の日本があるとか、止まってるとか、いうことではなくって、自分たち、日本人としてやれることとか、考え方があると、それを大事にしたいんだっていう、わざと大事に、いい日本人であるところに留まってるっていうような、
ち
ょっと改めてなんか研究させられたなって思います。
へ
え、
なるほどね。
真面目に考えました、今回そこ
は。あ、すごい。竹本です。楽しんでましたから。へえ。もうあとね、明日からですか？
明日からですね。
片さら11時に、行って。なんかでもあれですね、やっぱりちょっとあのしみじみ私なんかも聞きたかった気がするんで、ちょっと残念な気がしますね。うん、うん、なんかね、2時間、3時間。あの、アカペラっていう話が、
アカペラですね。
首が回りますね。
もしなんなら私たち太鼓叩きます。
太鼓ペロンが。
太鼓の方ができるだろうって。
本当にでも、曹操集とかも個人にね、あるしね、なんか、いろんな出会いができたかもしれないですけどね。
そうですね。
うん。なかなか、ね、1ヶ月弱か、3週間ですか、今回は。
今回2週間
です、ね。え、2週間か。はい、短いですよね。
短いですね。
でもね、前1ヶ月って言うと、本当に準備なんだって言うと、本当に長い期間取られてた。やっぱ、スケジュールはその後ろも詰まってるんですか、帰ってからすぐ。
はい。
しょうがないです。でも忙しいことはいいことですね。
そうです。
え、どうしますか？アカペラってなんか。
ここはもう本人次第ですよ
ね。乗り次第で。代わりだけでもね、あの、ファンの方に。教えてくださるんで。ああ、いい
よ。でも、
断るかと思った
ら。さすがです。
でも、あの、本当に。あの今回はちょっと私も声を出す機会が少ないので、
声を
出すので、はい、ちょっと下手くでも
頑張ってください
。寝頃コルの時に、
あ、いいね。
何コーラ
ス。おー、いいね。
ただ寝頃コルって今回初めてなので、
今回歌ってないんで、
寝頃コル。
本当に、
はい、
じゃあここで。
きついな。
大丈夫かな。
大丈夫
です。歌
手としてじ
ゃなくて。
歌手としてじゃなくて。
すごいね、お酒もあるし、でも本当ブラジル来るとみんな飲んで飲み屋さんとかで、プロの歌手に向かったり、あ、あれ歌ってよとか平気すんなり。
あれ歌ってよ。逆に言うのって。
そうなんだから。
そうなんだね。
それであの、某、あの、岩なんとかひろみさんは、うん、旦那さんと離婚したらしいですよ。
えっ
と
ね。あ、
今なんとか、なるほど、商社マンの旦那たちと一緒に海外行った時に、みんなお酒の席で、ほら、歌えーとか言って。
それが嫌で離婚したの。
まあ、そうなんですけど、なんか、なんか、なんですけど、まあ、そういうことがすごくあったみたいで。
それに似たようなことを私たち今お願いしてる。
そういうことだし、でも、私たちほら、ブラジルのおばちゃんですから、
離婚ができないね。
気楽にしていただく言い方。
あの、ごめんなさい、音響も非常に悪い。あの、なんて言っても、あの、100円のマイクと、1000円のマイクとか、そういうレベルで、しかもここは何もない、あの、音響装置も何もない中ですので、あの、それを加味して。
はい。
はい。マネージャーさん、紹介してください。
紹介するんですか？
そう。いいじゃん、紹介。
え日本から来た人がなんか歌うみたいで。そんなんでよろしいですか？ラストの紹介、怖くてできない。
じゃあ、これ。
ちょっと、見頃小遊さんを。
はい。
わからせてください。
はい。奇襲なまりも消えたと言われ街の
暮らしに身を留める風の方帰りたい、ふるさとで戻れ、せめて今夜はひとくれ、寝頃の子守歌。
素晴らしい。
何
か本当にさ、プロにこういうことさせちゃいけないなと思った、私今。
ね、純粋に感動しちゃった。
いいなって。
またやってもらいたいな。すいません。
そう、あ、これ、タミちゃんの方がマイク入ってなかった感じで。そう、やっぱり違うね。
やっぱ感動するね。
うわ、だって、博多屋だよ。ミキさん。
はい。
素晴らしい。本当にありがとうございます。
博多屋
通り。あの、最初のリクエスト、ミキさんだよ。
言ったらこういう流れになったということで。
ミキさんの手に入れたら、
ありがとうございます。ありがとうございます。
いや、恥ずかしいとかってやっぱりあります？
ステージよりも私こういうところが苦手なので。
あ、やっぱりな。なんかもうとっても恥ずかしそうに、あの、
でも、やってる時は顔がやっぱ違いますね。違うの。
もうだって本当に、
やっぱり
本当にこんなところで出したら申し訳ないっていう感じ。
やった、
もしかすると歌い出したら、まあ顔がやっぱ、
ドキドキしちゃった。
なんか、ごめんなさい、これ、また爆弾発言そうだった。やっぱりプロなんだ。言いそうになっちゃった。
すごい。
言い訳ない気が
した。ありがとうございます。本当にありがとうございました。
あの、お詫びに喋ってください。
それ、プロにかなかった。喋ってさせてね。
僕だったらね、ちょっとカラオケやって、
ね、
3曲でも4曲でもライブ状態で、本当はこの番組やられるといいのにね、生で歌いながら、お
話
とか、ね、それができると。
今度オーケストラ呼んどきますから。
いらないか。
お酒も飲んだり、
あ、
自分飲まないんだ。飲まない
んだ。いっぱい付き合
う。でほら、他にもいろいろとね、
そう、
二人
から
。
どうしたらそうしましょう、
今度は。
これもカラオケ出して、生でここで歌いながら、その、喋りながら、こんな曲とか言って、全然 OK です。それは全然大丈夫ですよ。
そうだ、素晴らしい。すごい、そんな、すごい、出ていただけるんだとね。あ、ケムスさんもいらっしゃる。
え、じゃあぜひ。
あ、ケムスさん、ぜひ。じゃあ、一緒に歌います。
あ、竹本さんの曲をかけたいなと思いますが。
あ、そうですね。
何をいきましょうか。
何がありましたっけ、
上の方に。
フォーユー
はユミちゃんが歌ってるフォーユーかな。
いや、井上が歌うのは、今母へというタイトルで、フォーユーになってると、竹本氏が本人が歌ってるやつじゃないです
か。あ、本当にちょっと待ってね、フォーユー下にありますか。
なかったっけ。
あ、他に、じゃあまずとりあえずですね、井上をですね、これはあれですね、竹本さんが、今回の 3.11 に向けて作った歌でしたよね。よろしいですか、竹本さん。
はい。
降りてきた、竹本さん降りてきた、降りてきた。じゃあ、竹本孝之さんの祈りを。はい。
白く透き通る水のように、あの日笑顔が消えた君は、見えない明日に怯えている。君に降り積もる雪は冷たいけど、信じることを諦めないで、たとえどんなに辛い夜も、 新しい朝日が必ず来る。それでも季節は巡りゆくさ、止まらない時に追いつけるよ。一人で心を痛めないで、差し伸べたこの手に気づいてほしい。一つの空に生きている命、僕はいつでも君を見てる。雨にも風にも負けそうになる小さな幸せはとても遠くて、君の涙は川となって荒れたこの地に吸い込まれたが、それでも僕は受け止めるさ、止まらない時を共に行こう。一人で心を痛めないで、もう一度笑顔を見つけてほしい。体の空に届けたい祈り、僕はいつでも君と生きる。君と生きる君と生きる君と生きる。
はい、どうも、今ね、こういう、今生で歌ってもらったのを聞いて、今度ライブでやろうかって。
そうですね。
ねえ、楽しみ。うん。昔、どこでそういう形でやったんですか、日本では。
以前、静岡の、県の国際交流協会の周年記念の、がありまして、まあ、県知事含めて、大田さんがいらっしゃるときに、講演というお話の方の講演で、依頼があったんですけども、今日聞いていただいて分かるように喋りはダメということでございますので、全く役に立たないので、まあ、普段やってるラジオにゲストよく出るケースがあるので、ラジオパーソナリティの方と一緒に、ラジオトークスタイルということで、パーソナリティの方とお話をしながら、そのテーマに合った曲を歌っていくっていうスタイルをやったことがあるので、そうしたら、このブラジル日和でも同じようなスタイルでできれば、本当にちゃんとした形で何曲でもその場で歌わせればいいですからね。
はい、
この方に。私は言うだけ。
私は歌うだけ。
じゃあ完璧にね、役割分担ができて。はい。なんかあっという間ですね、12時半で時間を
取って
しまったんですけども。
お忙しみなので。
お忙しい。まだ1時から予定が入ってるんですよね。
はい、
とても残念なんですけども。どうしましょう、なんか最後に質問ありますか、これ聞き逃して。
いや、なんかすぐまた会えるような気がするので、その時に。
まだ来年の予定なんていうのは、
まだ。
まだ気がしないです。再来年のお話はいただいてるんですけど。
そうなんですか。いきなり再来年。
再来年2カ所からもお話
しします。お話をいただいたので、
なんか移住し何周年みたいなやつですか。
そうですね。
ま、
ラモスは50周年ですよね。
どこどこ、
ラモス。
ラーモスが2年後に50周年か。はい。何月頃になるんですか、そしたら。
ラーモスは6月ぐらい
ですね。6月ぐらいです
ね。
新時期じゃないかなって。
本当に。で、なんかいつも7月の寒い時なんで、どんどん違う時期にもね、本当は一瞬2月ぐらいの暑い時にしたいなって話。
でも、その時期っていうのは皆さんね、
いますよ。20人には大体いるんですよ、2月なんて。
でも、サンバーは、
盛り上が
ってる時期だから
よ。あ、それは盛り上がってますけど、大体いるよ、ね。
3日で終わりですから、
ね。そう、3日で終わりですから。一緒に踊ればいいんで、
続くわけだ
から。そう、気持ちの中ずっと頭の中、
サンバー。そうね、まあ3日。あと、コロニアの移住地の方たちはそんなカーニバル関係ないですね。カニちゃん以外は。
こっちは、踊りに行きますから。大体コロニアのおじさまおばさまたちはおとなしくいますから。
スリーチャンネルとやりたいね。
ラジオトークチャンネル。絶対やりましょう。はい。もう本当に限られた人、限定で。
もうこっちはね、客が何人いようと関係ないですよね。やりたい放題。一人でも100人でもやること一緒ですからね。
そうよね、喋る方と歌う方。
なるほど、いろんな方に聞いてもらったりね、
話してもらったり、ね。一番大変なのはここの掃除さんと。
あきさんの掃除
よ。
あきさんの掃除。
だからどれだけルンバにお酒を持ってくるかによって、入場制限かけよう。ね。
わけわかんないです。
3人飲みたいです。はい。それじゃあですね、最後の最後になっちゃいますが、やっぱり、歌で締めたいなと思います。
オブリガーラ。
あ、ごめんなさい。オブリガーラ、カサドマルもやってないし、フォーユーもやってない。じゃあ2曲続けていっちゃいますか。
はい。
はい、では、オブリガーラ、カサドマル、フォーユー、続けてお願いします。
当座戦だと頭の入りして
る
だけど、
カサド
マルは撮ってくれた
1908
年6月
18日、
ラストの喋り、あれがあるから、入った時に、どっちの曲かっていう話。
そうだ、それ言わなきゃ、言わなきゃ。
ブラジルへの初めての移住船、カサドマルは、1908年6月18日、サントス港に到着しました。その日から、遥か海を越えた、もう一つの日本人の物語が始まりました。
明るい大地から、 夢が育つまで涙枯れ果てて、あなたは生きてきた。落ちたこの私はいつか土に還る。今も忘れないあなたがいたことを、いつも日本が心の中にいます。あの日の船でブラジルの空に私の生き方を運んでくれた。進む道をいつも照らすオブリガダ肩と守る。
その日山岳港から運び込まれた日本の魂は、一斉の花が咲き誇る季節を幾度も重ね、これからもずっとブラジルの地で生き続けることでしょう。
父のたくましさと母の優しさを、続くあなたにも語り伝えたい。たとえ時が流れどこへ行こうとも、きっと忘れない日本の心を。
I'm not afraid to
せてくれたセピア色の古い写真、今日の私の顔あなたに似てますか。キャンドルライト浮かぶ私に手を振る笑顔が滲む。泣かない約束溢れる想い、小さな勇気ください。今赤く惹かれたこの道を少しだけ震えながら、あなたの手のひら離れてゆくの、新しい愛の中へ。
こういうと井上由美ちゃんのブリガード方々、はい、を聞いてもらいました。本当にもっといろいろ聞きたい曲もいっぱいあるんですが、お忙しく次々の予定があるということで、今私の社員中にスラインしてもらってますが、
竹本さんの方にね。
あれ竹本高木って書いてある。
もう人のサインで何を盗むんですか。
でも来年は分かんないけど、再来年は必ず来るということは。うん、まあ、またメールでやり取りして、
はい、ぜひ、
ね、
来年ね、
でも来年も、ね、あまり無理はせずに、でも来れるときはぜひ来てください。はい、いろいろ遠いからね。
それがね、2時間ぐらいだったらね。
ねえ。気持ちいいよ。
日本は夏なんでしょ、今。
夏ですね。最近ずっと夏過ごしなかったですもんね。
ああ、そうなんだよね。逃げていたんだ。そうか、久しぶりに過ごすと大変でしょ、日本の夏暑くてね。ねえ。あ、でもこっち寒いのも大変じゃないですか。
寒い方がいいんじゃない？
寒い方が好きですね、私は。
寒くないですか？こんなの寒さじゃない。
結構脂肪でね、かな。
スレンダーじゃないですか。まあ本当にでも今日は、いろいろとありがとうございました。
ありがとうございました。
本当にありがとうございました。
またぜひ会いましょう。よろしくお願いします。では、最後の曲、今日はじゃあユミちゃんでいきますか？
もちろんです。
はい。心一つにでお別れになります。本当にどうも今日は
ありがとうございました。
I'm not afraid to die.